今日は伝道者の書5章です。このところには神が満たされることが記されてあります。2節のところに神の前では軽々しく心を漁って言葉を出すなとあるわけですけれども、それは5節のところを見ると誓って果たさないよりは誓わない方が良い、私たちは神様にあれをしてほしい、これをしてほしい、そのように求めることが多いのではないかと思います。神様がこうしてくださるんだったら自分はこのようにしますというように祈ることがあると思います。しかし往々にして神様がなされた後どうなのか、それを果たしてしまうということを忘れてしまうことがあるのではないかと思います。6節にあなたの口があなた自身を罪に陥らせないようにせよ、誓って果たさなかった、じゃあ神様はどうなのか。6節の後半を見ると神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか、そのようになるわけです。ですから私たちがなすべきことは一節にあるわけですけれども、近くに行って聞くことは愚かな者たちが生贄を捧げるのに勝る。まず私たちはこの誓ってこうしますというよりも、まず神様に近づいて聞くということであるわけです。神様、あなたの御心は何でしょうか、私は何をすべきでしょうか、そのことを私たちは求めなければいけないということです。自分のなすべき身を求めるというのではなくて、その何をなすべきかを私たちは神様に聞かなければいけない。七節の終わりにはただ神を恐れよとあるわけですけれども、私たちの本文は何よりも神様ご自身を恐れかしこみ礼拝し、そして神様に従っていくということになるわけです。そして10節のところにはこの金銭を愛する、富を愛するということが出てきます。そして金銭に満足しない、収益に満足しない、なぜ金銭や富を得ても私たちは満足しないのか。実はこの世の富は私たちに平安をもたらすものではないということです。十二節の終わりを見ると、富む者は満腹しても安眠を妨げられる。自分がいくらこの豊かな物質的に満たされた生活をしても、自分はその富を守らないといけない。富が私たちを守ってくれるのではないわけです。人間がその富を捉えないように守らないといけない。ですからそこには平安はないということです。ひょっとしたら誰かにこれを取られてしまう、失ってしまうことが出てくるんではないだろうか。不安に駆られて夜も眠ることができないということになるわけです。じゃあ私たちはどうしたらいいのか。18節に好ましいことはこうだという言葉が出てきます。じゃあ何が好ましいのか。神が実は命の日数を与えてくださり、すべての労苦に良きものを楽しむことを与えてくださる。私たちの喜び、そしてまた自分自身が得られる分を神様が与えられるということであるわけです。19節のところにも神様は各自が受ける分を受けて 自分のロークを喜ぶようにされた。ですからそれぞれ一人一人神様によって与えられる分があるということです。そして神様によってそれが満たされて喜びとなる。いくらご馳走がたくさんテーブルの上に並べられたとしても、私たちは自分が食べるのには必ず限度があるわけです。並べられたものを全部食べるっていうことは不可能であるわけです。もしそういうことをしたら私たちは健康を害してしまい、自分の寿命を縮めてしまう。実は私たちの喜びというのも自分のこの許容量がある。だからそれで自分の心が神様に満たされるならば、私たちはもう十分に喜ぶことができるわけです。それ以上に与えられるならば、その喜びをむしろ他の人たちに分かち与えるべきであるわけです。私たちは自分だけが喜んで満足するというのではなくて、実は与えられたものをさらに必要としている人たちに分け与えていく。20節の終わりに、神が彼の心を喜びで満たされるからだとあるわけです。まず私たちは神様によって自分の心を満たしていただき、そしてまたその喜びを必要としている人たちに神の喜びを分かち与えていく、そういうものとさせていただきたいと思います。